森日和のワットセットラ。皆様こんにちは、森日和です。今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。私はありがたいことにいろんな地域の皆様よりお招きいただきましてね、出張させていただくことが多いんですけれども、今週は1週間に2回も福岡に行くというスケジュールでございました。日本全国47も都道府県がある中で、意外と同じところとご縁があるものなんですよね。皆様はいかがでしょうか。九州とはですね、私はご縁が深いようで、もちろんいろんな地域の皆様にも大変お世話にはなっているのですが、ことさら九州の皆様には長年にわたって大変お世話になっているんです。お世話になっている皆様に何をもってご恩を返することができるかが、いつも私の頑張る動機となっております。私は実は怠け者ですからね、動機がないとなかなか頑張ることができません。成し遂げたい動機を皆様にいただいて、お世話になっている皆様に感謝の気持ちでいっぱいなんです。本当に皆様いつもありがとうございます。さて、今日は絵本の話から着物の話について絵本の補足をしながらお伝えしたいと思っております。その前に、なぜ絵本を神様シリーズにしたのかをお話しさせてくださいませね。皆様は神様を見たことがありますでしょうか。おそらくほとんどの方がご覧にはなったことがないと思います。いらっしゃるかもしれないと感じることはあるかもしれませんけれどもね。この話をしますと脱線しちゃうかな。私ね、この1週間に2回福岡行ったうちの1回にですね、時間が少しだけありましたのでね、九州の神社の一つである宗像大社というところに行ったんですね。有名な神社ですから、きっとたくさんの方がご存知かと思います。古事記ではスサノオ様とスサノオの御事様とアマテラス大御神様、ご兄弟でいらっしゃるんですけれどもね、お二人が受け入という占いのようなものをなさった時に、生まれた女神様、女神様、三兄弟、三姉妹の女神様ですね。宗像三女神様と呼ばれていらっしゃいますけれども、その方々がご祭神でいらっしゃる神社なんですね。そちらにね、行ったんですけれどもね、そこでびっくりするような出来事があったんですよ。それはですね、このポッドキャストでね、皆様にお聞きいただくにはちょっと、まあ夏ですからいいのかもしれませんけれども、寒くなるようなお話ですので、ぜひ直接お会いさせていただいた方に詳しくはお話しさせていただきたいと思います。ですから私も神様がいらっしゃるのかなということは感じた一人ではありますけれども、見たことはないんですよね。そうやってほとんど多くの方々が見たことがない神様をですね、なぜ見たこともないのに古のご先祖様たち、ご先祖様たちというほど離れていない方々もおっしゃってました。私の場合は祖母も申しておりましたのでね、なぜ神様が見ていらっしゃるよ、お天道様が見ていらっしゃるよとおっしゃってくださるのか、なぜだと思いますか。私はですね、 人は目に見えないものを意識したとき、もしくは目に見えないものを見ようとしたとき、美しく生きるから、生きられるからなのではないかなというふうに思っています。そうでなければ、誰が見てるって。最近では、防犯カメラが見ているとなってしまって、防犯カメラが見ていない、映っていないところでは、何をしてもいいというような風潮になってきてしまっているのではないかと思います。目に見えないものをあたかもそこにあるように見せて差し上げることが、人が美しく生きられ、お天道様が見てる、神様が見てる、ご先祖様が見てるというふうに言われますとね、たとえ一人であったとしても、誰も見ていらっしゃらなかったとしても、その目に見えないご存在が今も見てらっしゃるんじゃないかと思って、子供たちが陰徳を詰める、人が見ていないところであったとしてもいいことができるというようなね、教育につながっていくというふうに思っております。目に見えないものを見せて差し上げることが、私は大人の責任なのではないかと考えております。そういう考えがありましてね、神様シリーズということにさせていただいたんです。日本人が神様離れすることによって失いつつあるものがたくさんある。それも憂いの一つであり、先ほどの陰徳を積むということも、もしかしたらその一つに加えられるかもしれないと思っているんです。なので、ここで改めて神様というご存在を意識していただきたい。そう思って絵本を作らせていただきました。日本人は八百万の神々ですからね。今回はご飯の神様と着物の神様と畳の神様ですけれども、もっともっと至るところにたくさんの神様がいてくださっていて、それぞれの神様を尊重といいますか尊く敬うことによって私たちはたくさんの学びをいただきますからね、もっともっとたくさんのできましたらね、絵本シリーズにしていくことができましたらと思っております。今日はですね、別冊の方からですねに少し触れながらですね、風呂敷先生の話をね、少しさせていただきたいと思っております。別冊にですね、包むということの話を少し書かせていただいたんですね。皆様も日頃から包むということはなさっていらっしゃると思います。7月はお中元のシーズンでしたからね、お店に頼んでしまわれる方がほとんどだったかと思いますけれども、中には手作りのものを差し上げる方もいらっしゃったり、もしくは包装だけでもご自身でなさって贈り物に手を加えて、そして思いを込めてお送りになった方もいらっしゃるかと思います。包むということは日本の文化においてとっても大事なことなんですけれども、包むということが何を教えてくださるか。一つは、包むということは、中身に合わせて、中身が小さいものであれば、小さいものに寄り添って、大きいものであったら、大きいものに寄り添って、小さくも大きくも包むことができるのが、包むということだと思います。包むということは、相手に合わせて、寄り添うという姿を見せてくださるわけなんです。状況に合わせて心を沿わせたり柔軟に対応することを、この包むという動作が私たちに教えてくださるんですよね。私はいつも風呂敷を風呂敷先生って呼んでるんです。なぜ先生と呼ぶかと申しますとね、先生って呼んだら呼ぶ相手というのは、もちろん尊敬する相手のことを先生って 呼ぶんですよね。だから私は風呂敷を尊敬することによって、風呂敷からたくさんの学びを得ようとしているわけなんです。風呂敷先生はまさしく先ほど申しました包む意味をその姿を持って体現してくださいます。それだけではなくてね、私自身の戒めとして風呂敷先生から教えていただく大切なことの一つ、一番私が大切に思っていることは、小さく居詰まって自分にできることであったとしてもひけらかさないという姿なんですよね。私はカバンにいつも風呂敷を最低1枚は忍ばせているんですね。忍ばせている風呂敷をですね、風呂敷先生を私は邪魔だと思ったことが一度もないんです。だって風呂敷先生はいつも小さく居詰まってくださっているからなんですよね。で、自分にできることであったとしても他になさる方がいらっしゃったら、ビニール袋さんですとか紙袋さんですとかね、他にしてくださる方がいらっしゃったら、自分ができますとも言わずにですね、まだ小さく居詰まっていらっしゃるんですよね。でも誰もする方がいらっしゃらなくって、自分にできることであったとしたら、恐れながら私させていただきますということで、その時に初めて大きく広がっていろんなものを包んでですね、運搬したり保護したりしてくださるわけなんです。私はその姿にいつも自分自身はどうかなというふうに思わせていただくわけなんです。先生っていう言葉なんですけれどもね、私時々と言いますか、多くの場合において先生って呼んでいただくことがあるんです。で、まだまだ私自身は自分のことを至らない人間だと思っておりますのでね、心の中では先生って呼んでくださらなくって結構ですって思ってるんですよね。先生なんて言わないでくださいって思ってるんです。でも先生なんて呼ばないでくださいって言わないのは、私が至らずとも皆様が先生と呼んでくださることによって、先生と呼べばですね、相手から何かを学ぼうとしてくださるわけなんです。私の至らない一言からもですね、それぞれの皆様が皆様のお心、能力によって何か学びを見出してくださる、そうしていただけますとね、大変ありがたいことですから。なのでその先生という言葉がね、そういう意識づけをしてくださるということから、私が至らないからこそ皆様にそのような気持ちで私の言葉を聞いていただけますとね、皆様が皆様のお力で学びを見出してくださる、そう思って呼ばないでくださいと言わないようにしているんですね。ただ呼んでいただく以上ですね、自分自身ももっともっと成長して上を目指して頑張ってまいりたいという気持ちにさせていただいております。さて、来週はお盆で、ワトセトラはお休みをさせていただきます。お盆は、もともと、裏盆絵といって、仏教の行事ごとなんですよね。ぜひ皆様、裏盆絵の意味を調べていただきたいんですけれども、ご先祖様供養なんですよね。ですのでご先祖様があってこその私たちだということを心にこう思いながら、お盆の期間を過ごしていただきたいと思います。私とは翌々週またお目にかかるとは言わないんですよね。聞いていただくので、お耳にかかるという言葉があるかどうかわかりませんけれども、翌々週またお聞きいただけますと嬉しゅうございます。それでは素敵なお盆をお過ごしくださいませ。今週もお聞きくださりありがとうございました。